皆さんおはようございます。研修新学生の石倉充です。いきなりですが、皆さんはどのくらいの頻度で道に迷うでしょうか。もうすぐ研修を無事終えようという時に、今まで内緒にしていた秘密を一つ暴露してしまうと思うのですが、実は私はかなりの方向音痴です。電車の路線名などを覚えるのも苦手なため、駅での乗り換えも何々線から何々線という、これ高レベルな覚え方はできないんですね。左の階段を降りて右側のホームに来た電車に乗るといったふうに記憶しています。なんだか小学生みたいだねって言われます。新学校最後の研修先として講座教科を選んでよかったなぁと感じることはたくさんありますが、そのうちの一つは駅から近いことです。もうなんせ駅を出て右斜めに直進すればすぐに到着しますから、さすがの私も行く道で迷ったことは一度もありません。ただ帰り道で迷ったことがあります。もちろん南林間までの道ではありません。電車代節約のため中央林間まで歩いたことがあります。そんなに長い道のりではないのですが、案の定迷いました。もう10分から15分ぐらいは余計に近くをさまようことになりました。というと、いや最近の人はスマホを使えば問題ないんでしょうと思う方もいるかもしれません。確かに今は便利な時代です。携帯やスマートフォンには GPS という機能がついていて、アプリを開いた瞬間、自分の居場所がわかります。紙の地図のように一生懸命現在地を探す必要はありません。さらにこの指でスーッとズームアップすると画面が拡大され、近くにある看板や曲がり角の写真まで出てきます。目的地を入力すれば、ナビゲーションが起動されて、カーナビのように20メートル先、右に曲がります、と教えてくれます。右か左で言ってもらえれば僕もわかります。ですから、それを素直に従えば、使えばよいのですが、私の悪い癖なのか、すぐにナビには頼らない主義なんです。もちろん待ち合わせの時とかで遅れちゃいけない時は遅れないようにしますけれども、特に急ぎでない時は自分の勘を頼りにします。道に迷ったかなと思っても妙に意地を張って、いやこの道で合っているはずだ、地図なんか使わなくてもたどり着けるに決まっていると自分に言い聞かせる。しばらく歩いて、いつものように迷ってどうしようもなくなって、初めて地図アプリを開くと全く見当外れのところにいたりします。寄り道しつつ付近の散策を楽しめるというメリットもあるんですが、もう少し早めに地図に頼れば、もっとスムーズに到着できるのだろうなと思います。普通の道でしたら、たまに迷うくらいならそんなに問題はありません。では、人生はどうでしょうか。こちらはより複雑です。迷わずに進む自信は、私にはとてもありません。ですから、なるべく早く、いやできれば常に地図を使うように努めています。人生における地図は聖書です。これを開くとき、神様の大きな歴史と計画の中での自分の位置がわかります。私たちは何者で、今どこにいて、これからどこに向かっていくのか、教えてもらいます。またズームアップすれば、その日その日の具体的な道筋が示されます。職場において、学校において、家庭において、それぞれの場の人間関係の中でどのような行動をし、どんな言葉をかけていけばよいのか、指針を得ることができます。今日は永遠に生きるキリストの体にふさわしくというテーマで、私たちに与えられた地図、聖書から聖霊のナビゲーションを一緒に聞いていきましょう。講座教会では年の初めに信仰生活の5つの基本を学び直すそうですが、その4つ目、主にある交わりに生きるというのが今週のテーマであり、また2017年のテーマでもあります。まずは旧約聖書からざっと全体像を見て、次にズームアップし、新約聖書から具体的な道順をナビゲートしてもらいましょう。私たちが教会の交わりに生きることは、神様の壮大な計画の最前線にいることなのだと気づかされると思います。今日の旧約聖書の箇所はレビ記です。 こういう表現が適切かどうかわかりませんが、レビ記は聖書の中であまり人気のある書物とは言えません。主に律法について書かれているからです。律法ってもう響きだけでなんだか硬くて難しそうです。皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか？守らなきゃいけないもの、ノルマ、厳しく縛り付けるもの。正直なところ私も以前はあまり良い印象がありませんでした。でもその先入観は間違ったものでした。レビ記をはじめとする律法をきちんと学ぶことで、神様がどういうお方で私たちが今どこにいるのか知ることができます。ちょうど地図アプリを開くようなものです。ややこしいから読まなくていいやというのは、地図を使わずに歩くのに似ています。道に迷ってしまいます。律法がどういうものかは、律法がどういうタイミングで人間に与えられたかを知れば見えてきます。聖書の始めからここまでの流れをざっとおさらいしてみましょう。神様はこの天と地とすべてのもの、私たち人間も作ってくださいました。このことは創世記1章2章に書かれています。神様がお作りになった世界は極めて良かったと評価されたほどです。人は神の愛を受け、愛を分かち合ってその祝福を喜び楽しむために作られました。この時点で常識的な人間が選べる選択肢は感謝することしかありません。良いものばかり与えられたからです。やりがいのある仕事も与えられ、人間は地を耕して何不自由なく暮らすことができたのです。しかし、人は裏切りました。神の命令を破り、唯一食べてはならないと言われた木の実に手を伸ばし、神に従うよりも自分が神のようになることを望みました。宇宙の作り主に反逆したのですから、罰せられ、縁を切られるのが当然の結果です。ジ・エンド。最大の恩を最悪の仇で返すという常識では考えられない最低なことをしたからです。ところが神様も常識では考えられない対応をされました。人との縁を切らなかった。見捨てなかったのです。確かにエデンの園から追放しました。罪をうやむやにせず、罪に対する裁きをきちんとなさいました。しかし、罪を憎んでも人を憎むことをしませんでした。愛することをやめませんでした。人類を諦めないという神様の憐れみ深い方針が具体的に実現していくのがアブラハム契約です。あなたを大いなる国民とする、あなたを通して全ての民を祝福すると神様は約束しました。これはアブラハムが立派だったからではありません。彼がまだ何もしていない時に一方的に与えたものです。約束通り、彼の子孫をイスラエルという一つの民族に育て上げます。その後、モーセを通してエジプトにて奴隷状態にあるイスラエルの民を救い出しました。すぐに律法が与えられ、その一部が本日お読みしたレビ記に残されています。ここからどういうことがわかるでしょうか。神の戒め、律法はノルマではありません。縛りつけるためのものではなく、すでに愛され認められている人がその愛を満喫して正しく生きるためのガイドライン、道しるべです。神の素晴らしい愛とその清さに預かるものとなるためです。神様とイスラエルとの関係は、神様と私たち教会との関係に似ています。一方的に愛され、救い出されました。何か良いことをしたからではありません。私たちは、まず愛されているということを忘れてはいないでしょうか。愛されているのだから、その愛に生きよというのが律法です。それでは律法の中身を見てみましょう。今日の旧約聖書の箇所は、律法全体を要約した箇所の一つとして有名です。17節。心の中で兄弟を憎んではならない。これは血縁関係に限りません。神の家族のことです。もちろん姉妹も含まれます。今の時代は個人主義の傾向が強いので、私と神様がつながっていればそれでよいと考えてしまいがちです。しかし聖書はそのように指導しません。一人一人が神様とつながっていればよいのではなく、 人間同士がしっかりと結びつくこと、主にある交わりに生きることを神様は望んでいます。ですから、憎むという行動は禁止されます。続く18節の復讐と恨みはその具体的な表れです。復讐とは、あなたがした通りのことを私もするという積極的な仕返しです。恨みとは、あなたがしたようなことを私はしませんと言い続けること、あるいは心の中で思い続けること。こちらは表面に出ませんが、同じく禁止されています。そうではなく、戒める。自分の鬱憤を晴らすためではなく、相手を立て上げるために愛を持って指導する。これが聖書の示す生き方です。私はこういう話を教会で聞くと、いや、ぜひここにはいないあの人に聞いてほしいと考えてしまうことがあります。そのあの人が誰かというのはその時その時で違います。大抵は自分に危害を加えかねない人、何かとうるさく言ってくる人のことを思い浮かべます。しかし聖書には、あなたの隣人はあなたを愛すべきだとは書いていません。もしそうなら、その通りと強くうなずきたくなりますが。そうではなく、聖書には、あなたはあなたの隣人を愛しなさいと書いてあります。復讐するな、恨むな、心の中で兄弟を憎むな。むしろ同胞を率直に戒めなさい。彼らのためになることをしなさい。と。これは他の誰かではなく、あなた自身に神様が望んでおられることなのです。かなり厳しい基準に感じます。なぜこんなに高いハードルを要求するのでしょうか。その理由は次に短く書いてあります。私は主である。私は主である。少し極端な言い方をすると、もしこの一文がなければ、律法はただの道徳の本です。小学校の教科書にも書いてあります。仕返しは良くない。世のため、人のため、清く正しく生きましょう。しかし聖書はそれらとは違います。神の言葉は一線を画します。あなた方が互いに愛し合うべきなのは、主である私が愛だからである。まず最初に私があなた方を愛した。アダム、アブラハム、モーセ、迷ってばかりの人を見限らずに導き続けた。私が愛であるからあなた方も愛に満ち溢れた生き方をしてほしい。親子のように似たものとなってもらいたい。まず愛されているから喜んで従える。この点を見失うとクリスチャン生活はノルマや制限ばかりで苦しいものなのだと誤解してしまいます。私は卒業間近の新学生です。4月から母教会に戻って母会に携わるようにとの召しを受けていますが、それでも恥ずかしい話、すでに愛されているという事実をたまに忘れそうになってしまうことがあります。ちょうど道に迷って右往左往しているようです。自分の立ち位置を見失って不安になります。すると能力や評判を得て安心しようとする。逆に失敗したり本性がバレることによって嫌われて愛想尽かされないだろうかと心配になる。自分に自信が持てないと他の人を見る目も変わります。優れた点に気づいて悲願でしまったり、欠けている点を探して裁いてしまったり。これが連鎖すると、教会はバラバラになります。どんなに経験を積んでいたとしても、もし自分の方向感覚に頼っているだけならば、私たちは必ず道に迷うのです。しかし恐れることはありません。聖書が与えられています。神様がくださったこの地図で現在地を確認することができます。開くとすぐにわかります。神は私たちを見捨てていない。愛し、期待し、導き続けている。何ができるとか、人からどう思われているとか、そんなものは関係ありません。この無条件の愛にもう一度気づいて、互いに愛し合うものになってほしい。一つとなってほしい。これが聖書の示す全体像。今の私たちの立っている場所です。 その後、律法を素直に受け取らず、背き続けるイスラエルに対して、神様は預言者を送り続け、自分のもとに立ち返るよう招き続けました。それでもすぐに迷子になってしまう人間のために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを使わせてくださいました。もう迷うことがないためです。そして私たちを一つにするためです。バラバラになろうとするものを一つに束ねるには、何かつなぎとなるものが必要です。何をご用意されたでしょうか。一人子であるキリストご自身を教会の頭として据えてくださいました。これによって私たちがキリストの体として一つに結び合わさるためです。ここまで旧約から全体像をざっと確認しました。愛されているのだから愛するというものでした。次は地図を少しズームアップして、新約聖書からより具体的な指針をナビに尋ねてみましょう。エフェソの信徒への手紙、4章25節。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。先ほど話しました通り、私たちはキリストの体であると書かれています。体であるとはどういうことでしょうか。その特徴は一言で言うと、殺すのではなく生かす。傷つけたり裁いたりするのではなく、いたわり合い、補い合うという意味です。私は去年の8月に怪我をしました。しばらく松葉杖をついて歩いていたので、いろいろな方にご心配をおかけしたかと思います。中には、ひょっとして講座の研修が原因ですかとも声をかけてくださる方もいましたが、幸い講座の奉仕中の話ではありません。事故が起きたのは、夏のボーイスカウト4泊5日の野営キャンプの翌日。私はいつも通りスポーツジムに行きました。体はクタクタに疲れているのに、良いキャンプだったとも気持ちだけ盛り上がっています。今思えばやめておけばよかったのですが、普段より重めのバーベルを担いで、よりハードなスクワットに挑戦したところ、左膝の内側の靭帯を痛めてしまいました。なんとも情けない限りです。おかげでスムーズに歩いたり、重いものを運んだりできなくなり、生活は不便になりました。皆さんにもご迷惑をおかけしました。けどその中で改めて気づきました。体というものはどこかが痛んだら補い合うものなのだと。左膝が十分に働けないときは他の部分がそれをカバーします。助け合うんですね。もし左膝ばかり休んでずるいと私の右膝が文句を言ったり、腕がこんなのは当初の契約内容にないと松葉杖を握ることを拒否したら、私は一歩も動けなくなってしまいます。そうではなく、体は弱っている部分を自然と補い合います。殺すのではなく、生かすのです。キリストの体である教会も同じです。私たちは、自分たちは一つの体なのだという自覚をどの程度持っているでしょうか。教会は問題が全くないところではありません。むしろあらゆる怪我やトラブルが発生する可能性があります。しかし主によってすべての解決があるところだと聖書は言います。私たちが一つの体に属するなら何をすべきでしょうか。25節。偽りを捨てなさい。積極的に嘘をついて騙すことはもちろん、悪意のある隠し事も含まれます。特に黙っていることで相手が不利になることを言わないのは問題です。また29節では、悪い言葉を一切口にしてはならないと告げられます。むしろ他の人を立て上げるために役に立つ言葉を語るべきです。これは同胞を率直に戒めなさいというレビ記の律法に通じるものがあります。体全体が正しく機能していれば効率的に働きます。体の内部で騙し合っていては崩壊してしまいかねません。殺すのではなく生かす働きをすべきです。言われてみれば当然のことですが、これが結構難しい。 特にどんな時に難しくなるでしょうか。私の場合、怒りに支配されていると、お互いが体の一部であることを忘れてしまいがちになります。26節。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。ここによると、怒りそのものは罪ではありません。しかし、怒りに任せた言葉や行いは罪に結びつきやすいのです。それを防ぐための基準として、日が暮れるまで、怒っても罪を犯してはいけません。というラインが示されています。これを破ると、怒りに支配されやすくなるからです。復讐や恨みにつながります。27節に書かれている通り、それは悪魔に機会を与えることになります。すぐに神様に祈るなどして自分の感情を解決させておくべきです。お行儀の良い祈りでなくても構いません。不平不満をひたすら神様に愚痴るなどして聞いてもらいます。そうすればサタンに主導権を取られることはなくなります。28節。盗んではいけません。この手紙はもともとエフェソとその周辺の教会に宛てられたものです。当時の教会内にこういう問題があったのでしょうか。あるいは、教会内ではいい人でも、一歩外に出ると悪さを働く人への戒めでしょうか。これは文字通り泥棒をするということだけではありません。ごまかして生計を立てるとも訳せる言葉です。自分の損得を最優先し、そのためなら多少は他の人を犠牲にしても良いという姿勢です。その考え方は、キリストの体の一員としてふさわしくありません。そうではなく、むしろ与えるように促されます。きちんと働いて、貧しい人や困っている人に与える。主がそうしてくださったように、殺すのではなく、生かす働きが求められています。30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。自分の体と教会を別に考えて、傷つけることは、聖霊を悲しませることです。うちに住んでくださっている聖霊を傷つけることになるのです。31節で人の内側の悪いものがまとめられています。放っておくと、無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりが増大します。これらを一切の悪意とともに手放すよう迫ります。一方、32節の親切、は無慈悲の対義語です。憐れみの心で接しとは見せかけではなく心を込めて行いなさいということです。主が許してくださったように互いに許し合う道を目指します。五章一節にある通り、私たちは神に愛されているものだから神に習うものとなるべきなのです。神様が私たちの道をどんなに求めているのか考えさせられる体験がありました。以前別の教会で奉仕をしていた時です。教会学校で紙芝居を取り入れました。市販のものではなくて手作りです。私が絵を描いて天地創造の場面が塗り絵になったものを用意します。当日子供たちが一枚一枚色塗りをして、最後は完成した紙芝居でみんなで遊ぶという流れです。当時のクラスは小学校2年生、男子2人、先生は私1人。まあ、人数は少なくても大切な子たちです。新学期だったので、作業を通して彼らが協力し、仲良くなれるようにとの狙いも込めて準備しました。当日、出だしは順調でした。みんな思い思いに塗っています。まあ、2年生だからか、常識にとらわれない面白い色使いを披露して、先生は楽しませてくれます。ところが、途中から雲行きが怪しくなりました。女子二人がタッグを組んで、男子二人の作品に対してケチをつけ始めたのです。まあ、塗り方が下手だ。はみ出しまくっている。そもそもそんな色で塗るなんてセンスがなさすぎる。どんどん過激になっていきます。私が優しくたしなめても聞く耳を持ちません。言われた方も、私が言われるんだったら別に笑って、すまんですけども、2年生ですから、本気で傷つきます。せっかく一生懸命塗ったのに、 馬鹿にされるのです。小声で、うるさい、ムカつく、と言いながら泣きそうになってしまいました。実は私も泣きそうになっていました。クラスのメンバーが仲良くなることを願って準備したプログラムです。確かに教師としての私の実力不足もあったと思います。それでもそれぞれの個性が生かされて、あ、みんな上手に塗れたねと褒めようと思って臨んだクラスです。そこで子供同士が細かい塗り方の上手い下手にこだわって傷つけ合っているのです。その場はきちんと注意しました。怒鳴ったわけではありませんが、珍しく少し感情的になって叱ったことを覚えています。教会学校が終わって考えさせられました。なんでこんなことになったんだろう。あの子たちはひときわ罪深い生徒たちだったのか。いや、そうではない。同じものが自分の中にもある。神様に愛されているのに、一つになるためにいろいろな技が与えられているのに、細かいことにバカに目を向けて、どんぐりの背比べをしながら、あの人は下手だ。いや、あいつが最初にやってきたから、やり返してるだけだ、と言って、傷つけ合っている。私は、ほんの数時間かけて作った紙芝居が、争いの種になっただけで、こんなに悲しい。神様はどうだろうか。永遠の昔から計画し、一人子を十字架にかけてまで立て上げた教会。主はそこから2000年かけて、全世界に福音を広げてくださった。その情熱はどれほどのものだろうか。もし私たちが同じキリストの体であることを忘れて、互いに批判したり、傷つけ合っていたらどうなるだろうか。聖霊の悲しみはいかばかりだろうか。歴史を通して世界を動かしている神、永遠に生きている主、この方の目的はキリストを頭とする体である教会が一つになることです。愛と清さに満ちた神様のご性質にふさわしいものとされることです。今、このご計画の最前線にいるのは私たちです。大げさに聞こえるかもしれません。なんだか遠慮してしまいたくなります。しかし、この壮大な計画と神様があなたに与えてくださった素晴らしい立場に気づきなさいというのが聖書のメッセージです。もし私たちが自分の立ち位置を過小評価するならば、それは道に迷っていながら地図を広げようとしないのと同じです。聖書を開いてみてください。聖書は神様があなたを永遠の昔から愛し、一方的に救い出し、キリストの体として一つにし、その召しにふさわしく生きるようにと求めています。神様の永遠の計画に素直に加わらせてもらうか、自分のプライドのために反発し続けるか、私たちは問われています。今日、私たちに求められていることは何でしょうか。最後にもう一度本日の新約聖書の箇所をお読みいたします。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。 あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。永遠に生きるキリストの体にふさわしく、主にある交わりに生きるものとさせていただきましょう。お祈りいたします。